マルコの福音書8章をお開きください。マルコの福音書、今朝は8章の27節からです。イエス様は救い主としての公の働きをガリラヤ地方から始めました。時が満ち、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと教え始められ、ガリラヤ全地に渡り街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出され、それによってご自分が神の子であることを示されました。しかし群衆の多くは奇跡を求めるだけで、イエス様が神の子であると認めることはありませんでした。約2年間のガリラヤ地方での働きをほとんど終えられ、弟子たちを連れ異邦人の地へ少し長旅をしました。で、異邦人は神の約束に預かっていないわけですが、それでもイエス様は彼らに対しても深い憐れみを示されました。悪霊に疲れた小さい娘を解放し、そして耳が聞こえず口の聞けない人を癒され、また4000人の人たちを7つのパンの奇跡でお腹を満たし、さらには生まれつき盲人をも癒されました。ユダヤ人だけでなく異邦人にも将来祝福が及ぶことを垣間見るかのような旅であったわけです。そしてイエス様の地上での働きは残すところ1年ほどとなりました。で、今日の箇所でこの福音書、マルコの福音書のクライマックスとも言えるようなところなんですね。で、イエス様は12弟子を選んで彼らをそばに置いて訓練してきたわけで、で、彼らはイエス様のすぐそばで教えを聞いて多くの力ある技を目撃したわけですが、心は固く閉じていて、イエス様が救い主であると告白するまでには至らなかったわけです。しかし今日の箇所で彼らの心の目がはっきりと開かれるのを私たちは見ることができます。それでは一緒に8章の27節、そして28節を一緒に朗読したいと思います。27節、それからイエスは弟子たちとピリッポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言ってますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言ってます。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。それからということなんですけれども、ベツサイダで前回の盲人を癒された後の話ですね。盲人が癒されることはメシアが来た時の印の一つでした。イザヤ書35章の5節に、その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者は者の耳は開くと書かれている通りです。それからイエス様は弟子たちとピリッポ・カイザリアの村々へ出かけられました。ヘロデ大王の息子ヘロデ・ピリッポというものがそこを治めてたわけですが、彼の名にちなんでこのピリッポ・カイザリアと呼ばれるようになりました。前回のこのベツサイダから北の方にだいたい40キロほど行ったところが、そこでガリラヤ地方の外れにあたるわけです。で、そこに大きな山があり、ヘルモン山といいまして、で、異邦人が多く住んでる地域であったわけですね。で、その途中イエス様は弟子たちにここで尋ねて言われたわけです。人々は私を誰だと言ってますか？ルカの9章18節にはイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいたとあります。イエス様は祈っておられた。イエス様の地上生涯は祈りなしにはありませんでしたが、特に大事な時にはイエス様はいつも祈られた。十二弟子を選ばれた時、任命された時もそうでしたね。そして十字架を目前にしたゲッセマネの園でも祈り、 ここでもイエス様を祈って、それからその後で十字架を弟子たちに尋ねるわけですね。人々は私を誰だと言ってますか。もちろん人々のこの評判とか評価を気にしたわけではないこと、皆さんよくご存知ですよね。でこの後弟子たちに大事な質問をして、信仰告白を引き出すための、まあ、呼び水のようなもの、導入みたいなもので、人々はイエス様のことをどう言ってたんですか。弟子たちは答えるわけですね。バプテスマのヨハネだと言ってます。ヨハネのよみがえりだと言ってたわけです。でバプテスマのヨハネは荒野に現れて、罪の許しの悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行って、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けるほど全国レベルで成功した働きをしたのが、ヨハネだったわけです。しかしヘロデ王の罪を責めたことで首をはねられてしまいました。しかし群衆はイエス様がこんなすごい力ある技を、するのはきっとバプテスマのヨハネがよみがえったに違いない、だからそのような力が働いているのだと言ってたわけです。またある人たちは、いやいやそうではなくして、バプテスマのヨハネがよみがえったんではなく、彼はエリアだと言ってたということ。エリアは旧約聖書の偉大な預言者の一人でした。彼は死なずに竜巻に乗って天に登っていったと第二列王記の2章の11節には書かれています。そしてメシア、この人類を救う救い主が来る前にエリアが使わされることが旧約聖書の最後のマラキ書の3章の1節に予言されています。そこにはこう書かれています。見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える、そのエリアが来たのだとある人たちは言っていたということなんです。また群衆の中には預言者の一人だという人もいました。でマタイの16章の14節にエリアだとか預言者の一人だと言っていると書かれています。預言者とは神の言葉を代弁するものです。群衆はイエス様が神から使わされたことは認めていましたが、それ以上の存在ではなかったわけです。結局彼らはイエス様が救い主、神の子であることを認めることはありませんでした。29節見ると、するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。群衆はイエス様が救い主、神の子であることを認めることはありませんでした。しかしイエス様は、ああ残念だなとか、もうちょっと説明していけばよかったかな、あの奇跡もこの奇跡もやっておけばよかったかななどとは思われなかったわけです。群衆が何を求めているのか、はじめからイエス様はご存知だったからですね。で、彼らがついてきたのはパンを求めて来てただけなんです。物質的な必要が満たされること、祝福されること、この祝福に関心があり、奇跡に関心があり、イエス・キリストご自身には彼らは関心がなく求めてなかった、その祝福だけを求めてたわけです。それでもイエス様は彼らを憐れんだわけですね。ですから病んでる人を見て、その病気を治し、多くの悪霊を追い出したわけです。しかし群衆はイエス様がどういう方か理解することはありませんでした。で、するとイエス様はここで弟子たちに尋ねられたわけですね。ではあなた方は私を誰だと言いますか。人々はバプテスマのヨハネだとか エリアだとか預言者の一人だとか言ってますけれども、あなた方は私を誰だと言いますか。これがイエス様が最も関心のある質問だったわけです。群衆からの評価を聞きたかったわけではなく、弟子たち自身の理解をイエス様は知りたかったわけです。イエス様はこれまで約2年もの間彼らをそばに置いて訓練してこられました。で、弟子たちはイエス様の教えを直接聞き続け、救い主であることの印を見て、奇跡をたくさん彼らは見てきたわけです。例えば足苗が歩いたり、不治の病が癒されたり、死人がよみがえったり、あの5000人のパンの奇跡、4000人のパンの奇跡、そして生まれつき盲人が癒されたこと、数々の彼らはその奇跡を目撃してきたわけです。そして今その学んできたことのテストの時であるわけですよね。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言いました。あなたはキリストです。正しい答えを彼は出したわけです。あなたはキリストです。これまでイエス様を正しく理解した人たちはいなかったですよね。宗教指導者たちどうでした？パリサイ人たち、彼らはイエス様のことをベルゼブルと言ったわけです。あんなすごい力ができるのはこう悪魔に取りつかれてるんだ、悪魔の力によってそういうことをしてるんだって彼らは結論付けた。家族はどうでした？気が狂ったんだ、そのような噂を聞いて心配して連れ戻しに来るような、それぐらいのレベルしかなかった。群衆は先ほど見たようにバプテスマのヨハネだとかエリアだとか預言者の一人だと言っていたわけです。弟子たちはイエス様が神の子、救い主であるということは信じていたわけですが、だからついてきたわけですけど、でもはっきりきりと公に告白するまでにはまだ至ってなかった。しかしここではっきりとペテロは理解して、公の場で告白したわけなんです。キリストとはこう名字ではありません。タイトル、職務です。油注がれた者、救い主という、これがキリストなんです。その名がイエス、主は救いである。この方が救い主であるという。で、旧約聖書では王や預言者、祭司を任命するときに油を注ぎました。ですからイエス・キリストは神が約束しておられた王であり、そして預言者であり、祭司、そして救い主であるという意味ですね。で、これが聖書全体が証ししていることなんです。こんな分厚い聖書ですが、そのことを聖書は初めから終わりまで証しし、そのために書かれた。私たちが今学んでいるこのマルコの福音書の冒頭を覚えてますよね。マルコはこう書き始めたわけですね。神の子、イエス・キリストの福音の始め。神の子、イエス・キリストの福音の始め。それを彼は証明してきたわけです。そして今弟子たちはそのことをはっきりと理解し、公に告白しました。マタイの16章の17節には、ペテロがそのことを理解できたのは、父が明らかに示したからであるとイエス様はペテロにおっしゃったわけです。聖書は私たちにも同じ質問をしています。あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか。これは私たちの人生において最も重要な質問です。他の人がどう答えを出そうが関係ありません。信仰はあなたと神との個人的な問題なんです。神は一人一人に質問されるわけですね。あなたはイエス・キリストを誰だと言いますか。これにどう答えを出すかによって 永遠が決まってくるわけです。で、初めから答えを出せる人などいません。聞いたことのないことを私たちは信じることなどできないわけです。ですから聖書は、信仰は聞くことから始まると書いてます。聞くことはキリストについての言葉によると、ローマの10章の17節ですか、そこに書かれています。ですからどうぞ聖書を読んでください。聖書は神の言葉で真理が書かれています。で、調べてください。そうすれば罪から救う救い主が誰であるか、イエス・キリストの他にいないことをよく理解することができます。そしてあなたがよく調べて、本当だ、私も信じたい、そのように思われたときは、いつでもどうぞあなたの言葉で祈ってください。イエス様、あなたこそ私の罪からの救い主です。私もあなたを信じます。さて、イエス様、ここで弟子たちにご自分のことを誰にも言わないように戒めたとありますけれども、いつも言われることですね。なぜイエス様はいつも誰にも言うなと命じられるんでしょうか。それはご自分の時、十字架にかかる時がまだ来てないからです。十字架と復活で罪の贖いの技が完了します。今はまだその途中で完了してません。そこに向かっているわけです。イエス様は十字架の上で完了した、テテレスタイ、すべては終わった、罪の支払いが完了したことを宣言されます。そしてよみがえった後、弟子たちに対してこう命じます。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この福音書の16章の15節、最後にはそのことが書かれているわけです。しかし今はまだその時が来てなかったので、弟子たちに誰にも言わないように命じられたわけですね。31節、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。ペテロはイエス様がキリストである、あなたこそキリストです、そのように正しい信仰告白をしました。するとイエス様はここで十字架で殺される話をなさったわけです。弟子たちはショックをみんな受けたでしょうね。あなたはキリストです。彼らはメシアが来るとすぐにこの地上を治めてくれる、神の国が実現する、平和が来る、栄光の主だと彼らは信じてたわけです。それなのにイエス様は殺される話を し始めたわけで、殺されてしまっては何も達成できないわけじゃないですか。敗北ってあるわけですよね。全ての希望が失われてしまうわけです。今実現すると思ったのに、なんで死の話をするんですか。それでここでペテロはイエス様を脇にお連れしていさめ始めたわけです。同じ内容の記事がマタイの16章にありますけれども、そこの22節にペテロはこう言ったと書かれているんですね。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと彼は言う。イエス様が十字架の話をすると、彼はそんなことがあなたに起こるはずがありません、そのように言ったと書かれているんです。しかしイエス様はここで振り向いて弟子たちを見ながらって書かれている。ペテロを叱って言われたわけです。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロがサタンという意味ではありません。 彼はイエス様を心から愛していました。イエス様もそのことをよくご存知でした。でも彼の言葉、その発言、それに問題があった。態度、彼は自分で気づかないうちに、意図的でも何でもなかったわけですが、サタンに利用されていたということです。ペテロは自分では神のことを思って正しいことをしたつもりだったわけです。人間の同情心から出たものだあったでしょうね。イエス様が必ず多くの苦しみを受けるって言い始めたわけですから、苦しむ、そんな、どうして、とんでもありません、苦しみなんか通る必要ないですよ。さらには長老、祭司長、律法学者たちみんなから捨てられる、ユダヤ人たちから捨てられる、そんなことないですよ、あなた捨てられないですよ、あなたこそヒーローじゃないですか、十字架、殺される、どうしてそんな恥を受けるんですか、十字架なんてそれはもう重税人がかかるもので、自己犠牲なんてする必要はないですよ、あなたは神の子なんですから、苦しみを通らなくても、いや通る必要はないですよ、そんなことがあなたに起こるはずないです、苦しみを通らなくて栄光を受けられるはずではないですか。十字架にかかることを否定するわけ。苦しまないで栄光を受けるように。でも十字架なしに救いの道があるという考え方は神の考えではないわけ、神の思いではないわけ。どっから来るんですか。サタンの考え、サタンの教えである。サタンはイエス様が交渉外の初めにも荒野においてそのような誘惑をしたことがマタイの4章には書かれてますよね。しかし神のご計画は私たちの罪を許すために、罪の身代わり、罪の支払いが必要であり、私たちが支払う代わりに神が支払ってくださる、身代わりで支払う、それでイエス・キリストが十字架にかかること、これが神の初めからの思い、ご計画であったわけです。第二コリントちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、使徒ローマ、コリントの次が、使徒ローマの次がコリントで、その第一と第二ありますが、そこの第二の五章、パウロによって書かれた手紙です。5章の21節、有名なところで何度も開いているところで皆さん暗唱していると思いますが、どうぞ暗唱聖句の一つにしてください。5章の21節、私の聖書では351ページです。一緒に朗読します、はい、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は、父なる神は罪を知らない方、神の子、罪のない方、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。罪のない方に私たちの全ての罪を負わせてくださったわけです。なぜ？それは私たちがこの方にあって、イエス・キリストにあって神の義となるためです。義というのは正しいものとされる、神の前に全てのものは罪を犯して栄誉を受けることができないわけですが、しかし神が私たちをご自分の前に義と認めてくださる、正しいものと認めてくださる、イエス・キリストの十字架の犠牲によってそのことが成就するということなんです。さあ戻りましょう。ですから罪のあがない、あがないってこれ身代わりで支払うこと、私たちは自分の罪の支払いを自分ですることできません。良い行いをしたから帳消しになることなんてないわけですよ。罪の支払いをイエス・キリストが代わりにしてくださった、 それが十字架において成就するわけです。完成するわけです。これが神が定めた、この天地を作られた唯一なる神が定めた、私たちを罪から救う唯一の、ただ一つの方法なんです。これしか道がないわけです。これを神が定めてくださった神の救いのご計画であるわけです。ペテロはそれを邪魔してしまったわけです。だからここで叱られたということですね。さあ34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。鍵括弧を一緒に読みます、はい、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様はここで弟子たちと、そして群衆も呼び寄せて弟子としての心構えを教えておられます。弟子とは学ぶものという意味です。学ぶもの、キリストの弟子は誰に学ぶんですか。世の中に学ぶわけではないんです。その死に教師に学ぶわけで、キリストの弟子はキリストに学ぶわけです。ですからあなたがキリストを信じたものであれば、当然あなたが学ばなければいけない方はイエスキリストから学ぶ、その方の言葉に学ぶ。ですから聖書を私たちは毎週のように、また水曜日に木曜日に、また毎日個人的にも学ぶわけです。この方に聞くわけです。そしてこのキリストの生き方に見習うこと、学ぶっていうのが見習うことです。この方の生き方に私たちは見習っていくわけです。ここでイエス様は、私についていきたいと思うなら自分を捨てなさいと言われました。自分を捨てるってどういう意味でしょうか。自分を捨てる、生まれながらの人間の性質はみんな自己中心です。自分中心で自分のために生きるわけです。自分のやりたいことがあります。自分の人生なんだから、で自分の考えがあるわけです。で自分の計画があり、自分の方法で、自分の努力、自分の力でやり遂げようとするわけです。で、自分が頑張って自分が成功したわけですが、当然誇るのは自分を誇らしく思うわけです。で、失敗したら自分はダメだ、そのように落ち込んでしまうわけです。イエス・キリストを信じる以前、私たちはそのような生き方でした。しかし信じたとはもはやそのような考え方では生きないわけです。私たちの教師はイエス・キリストであるわけです。キリストを信じた者はキリストに学ぶわけですね。そしてキリストの生き方に見習うわけです。イエス・キリストはどういう方でしたか。謙遜な方でした。人々に仕えられるためではなく、私は人々に仕えるために来たのですとイエス様はおっしゃって、言葉だけではなく、イエス様を実際に人々に使い続けたわけです。キツネには枕するところがあるわ、人の子には枕するところもないと言われたほど、人々のためにイエス様は生き続けたわけですよね。自分のためにではなく、人々の必要を満たすために働かれました。たくさんの奇跡をイエス様はなさいました。でも一つとして、ご自分のためには奇跡を一つもなさらなかった。歩かれました。歩いて旅をされた。旅の疲れも覚えました。喉も渇きました。お腹も空きました。アンパンでも出そうと思えば出せたんでしょうけど、 イエス様はそういうことをなさらなかったわけ。でもどうでした、5000人の人たちお腹を空かせているとき、かわいそうにと言って5つのパンで5000人の人たちを養われたわけですよね。人々のためにはイエス様は奇跡をなさったわけですが、ご自分のためには一度もそういうことをなさらなかった。そして何よりも父なる神の御心に従い、神の栄光のために死に至るまで従順に生きた方でした。誰でも私についていきたいと思う者は自分を捨ててついてきなさい。ですから自分を捨てるということは、イエス様が自分のために生きなかったように、人のために生きたように、キリストを信じた者、キリストに学ぶ者、キリストの弟子となった者はもはや自分のために生きるのではなく、人々のために生きるということ。でもその人々の関心を得るためではイエス様はそのようにはなさらなかったわけですよね。とにかく人々に仕えたわけです。また自分のやりたいことをイエス様はなさったわけではなかった。いつも父なる神のなさりたいことをイエス様はなしていた。自分のやりたいこと、自分の考え、自分の計画、自分の方法、自分の力ではなく、イエス・キリストに信頼して神が望んでおられることは何なのか、自分がやりたいことではなく神が私を通してしてほしいことは何なんだろうか、それを私たちいつも祈りながら、自分に与えている環境の中で、状況の中で、神が家族のために、周りの人のためにしてほしいことは何なのか、自分にできることは何なのか、聖霊の力によって神の栄光のためにすること、それが自分を捨てることですね。次にここでイエス様は自分の十字架を追い、私についてきなさいと言われました。自分の十字架を追い、私についてきなさい。十字架を追うというのは当時一つの意味しかありませんでした。それは死ぬということです。イエス様は十字架を追いました。罪のない方でした。でも不正な裁判によって有罪にされて、当時のローマの処刑法によって十字架で殺されたわけです。でもそれは殺されたようですが、実を言うと神が私たちの罪を許すための支払い、贖いの方法であったわけです。ですが自ら進んでイエス様は十字架を追われたわけです。私たちの罪の身代わりでした。私たちが自分の十字架を追うっていうのは、罪の贖いはもう誰もする必要ないわけです。弟子たちもそれ必要ないわけです。ではイエス様はなぜ十字架を追うように言われたのか。彼らはイエス様が達成した後、それを完成した後、その十字架を、福音を述べ伝えていくわけで、そのために彼らは迫害苦難に遭うわけですが、弟子たちの多くの者は殉教するわけですが、その福音を述べ伝えたわけです。しかし信じた者が皆殉教するという意味ではありません。今の時代は激しい迫害はありませんので、私たちは殉教から逃れている、まあそのような感謝の時代であるわけですね。しかし十字架を追うっていうのは、それはいつの時代も信仰の家にこの苦難に遭うこと、あるいは迫害に遭うのは当然なこととして受け止めなければならないことであるということです。フィリピの1章の28節でパウロはこう言ってるんですね。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。私たちは祝福と同時に苦難を受ける特権も与えられていると彼は言いました。信仰もこれは賜物ですが、キリストを信じたがゆえに 私たちはそのキリストと同じ苦しみに苦難に遭う、そのような特権も与えられている。ですからあなたがもし信仰の上に受ける迫害があるのであれば、また信仰の上に苦難を受けているのであれば、あなたは自分がどこの側についたのかはっきりとそのことで知ることができる。もしイエス・キリストを信じたがゆえにあなたが周りから白い目で見られたり苦難を強いられているのであれば、あなたははっきりとキリストのものとされたっていう証拠だということ。35節一緒に朗読します、はい、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。ここは逆説を言っておられますね。命を救おうと思う者はそれを失うという。でも失う者は救う。救おうとするならば失い、失うならば救う。どういう意味でしょうか。キリストを信じなくても信仰を持たなくても豊かに生きることはできますね。成功することはできるわけです。裕福に過ごすこともできるし、好き勝手にしている人たちもたくさんいるわけです。それなのに何の罰もないっていう、非常に矛盾することもあるわけです。でも人生はそう長く続かないわけです。やがて全ての人に終わりが来ます。自分の命を救う、いわゆる自分のためだけに生きる、神はいらない、救い主、いや私は正しいもので、私は自分を信じていける、自分の命を救うことができる、そういうふうにキリストを拒むのであれば、やがて命を失う、すなわち永遠の命を失ってしまう、滅び地獄に落ちてしまう。これが聖書の厳かな警告なんです。そうならないように、神は私たちを愛して救いの道を備えて、救い主イエス様が来られたわけです。福音のために苦難にあったとしても、あるいは命を失うようなことがあったとしても、キリストを信じた者はもうすでに永遠の命が保証されているわけです。天のふるさと、神の国に帰ります。失っても得るということ。最後に36節から、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛意と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを始まる。ビジネスで仮に大成功したとしても、そして何でも欲しいものを手に入れて優雅な生活をしたとしても、また全世界の富を得たとしても、命を失ってしまったら、それらのものに何の意味があるんでしょう。一体自分の命を買い戻すためにいくら金を払えば命を買い戻すことができるんでしょうか。一旦命を失ったのであれば、世界中のお金を持ってしても支払っても買い戻すことはできないわけです。そう考えると、命っていうのはどういう人の命であれ、一人一人の命、一人の人の命っていうのは、世界中のどんなものよりも、宝よりも、宝石よりも、お金よりも、それらを全部積んだとしても天秤にかけると、一人の命の方が価値あることがよくわかる。神はそのように私たち一人一人を価値あるものとして見てくださっている。なぜ？それは命は神によって与えられたものだからです。ですから神によって与えられたものは神に返るべきなんです。神のもとに全ては返っていくわけです。 でも罪を持ったままでは神の国に入ることはできません。それで神は罪を許す道を備えてくださったわけです。罪のない人など一人もいないわけです。ですからこの世界で私たちを救える人は誰もいないわけです。そういう宗教はどこにもないわけです。救えるのは神お一人なんです。私たちが永遠の命を得るために神はご自分の大切な一人子の命を失うわけです。失うことによって救うわけです。あなたが私が救われるために神は命を捨ててくださった、捧げてくださった。これがイエス・キリストの十字架であるわけですね。私たちの罪の身代わりとしてイエス様は死んでくださいました。でもこの方には罪がないので、神はこの方を3日目に死人の中からよみがえらせてくださったわけです。イエス様は初めて弟子たちにこの十字架と復活の話を今日のところでされたわけです。最初からイエス様はなさったわけではない。2年間彼らを訓練し、やっとここで彼らをはっきりとイエス様が救い主であることを告白したわけで、その後にイエス様はこの十字架につけられること、そしてよみがえる話をした。でも彼らのそれが理解できなかったわけです。なぜ死ぬんですか、失ったら何もないじゃないですか、全てを失うじゃないですか。でも失うことによって得るわけです。イエス様はですがそのことをよくご存知でしたから、十字架の苦しみ、その苦難を先にある私たちで救われるという喜びを知ってましたので、その苦難をも耐え忍ばれたわけです。弟子たちはよみがえるという言葉を全く頭にありませんでした。でもイエス様はよみがえられたわけですね。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書の良い知らせ、福音であるわけです。そしてイエスキリストはここにあるように私たちを神の国に迎えるために栄光の主として戻ってこられるということ。2000年前最初に来られた時は救い主として来られましたが、今度来られる時は裁き主として来られるということ。最後の38節に会員と罪の時代にあってとあるように、今の時代はもうさらに神の前に罪が満ちてしまいました。神は悪をいつまでも放置なさることはありません。裁きの時が来ます。ずっと忍耐を持って待っておられました。それは一人も滅びないで、イエス・キリストを信じて永遠の命を得ることができるように、神は恵みの時代として今の時代はもうしばらく待っておられるわけです。自分の罪を悔い改めて福音を聞いてキリストを信じる者は救われます。しかしこの福音、良い知らせを、イエス・キリストを信じることを恥じる者は、キリストもその人を恥じると言われました。そうならないようにへり下ってキリストを信じ、また信じた私たちはこの福音を誇るものとして、さらにこの福音を多くの人に伝えるものとさせてもらいましょう。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたの大きな恵み愛をありがとうございます。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。そのように主がすべての人を招いておられること、ありがとうございます。私たちもあなたの招きに応じてあなたを信じます。そして自分のためではなく人々のため、またあなたの栄光のために 歩みたいと願います。どうぞ主が私たちを強めてご自身の栄光のために用いてくださいませ。そしてまだこの福音を知らない人たちがこの福音を聞いてイエス・キリストを信じて永遠の命を得ることができますように、私たちの家族も友人もあなたの恵みの中に入れてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。